本カヌーリー発見大津町大津タウン11月から国際交流員としてオースティン・ハインラインさんが着任しました。これから日本の言葉や文化を勉強しながら町の国際交流に努めていきます。もし見かけた際には気軽にお声掛けください。江戸家住宅院内町内にある江戸時代の在御家人の住宅でも最も大型かつ古いものの一つで国指定重要文化財に指定されています。母屋は1830年に建てられ、その後増築や修繕が行われてきました。現在は熊本地震で被災したため復旧を行っています。熊本地震での甚大な被害を受けながらも歴史を保存しながら修繕しているところがあります。一般的なアメリカ人が思い浮かべる日本の建物は畳、旗などが飾られた小さな家を想像します。しかしここは大きかった。アートが描かれた壁、かまどなどどれも歴史が詰まっていました。特に本場日本庭園は美しかったです。アメリカで有名なのは1758年に建てられた初代大統領邸です。日本とは様式が違いますが修繕や保存方法などの類似点も多く興味深いです。アメリカにはあまり古い建物が残っていないので実物が見られて感激でした。国際交流員オースティン・ハインライン。大津町地域おこし協力隊。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中でも地域おこし協力隊の活動について話してもらいました。家入り隊員と川野隊員です。コロナ禍、今しかできないことを。新型コロナウイルス感染症の感染拡大は収まる様子がなく、県独自の緊急事態宣言も発令されました。営業時間の短縮や不要不急の外出自粛など、感染防止対策は求められ、協力隊もイベントなどは開催できません。今は耐え忍ぶ時かもしれませんが、この時間を無駄にせず、今しかできないことをやらなければなりません。変わりゆく社会。新型コロナウイルス感染症の影響で、社会は変わりつつあります。テイクアウトやオンライン決済の導入、テレワークやリモート会議など、感染が拡大する前に比べると、普及しているものは数多くあります。協力隊のイベントでも大津よかとこチャレンジでオンライン予約やクレジット決済を導入しました。参加者のうち全体の約半数がクレジット決済を活用する結果でした。このような設備などは面倒だと導入を見送る人もいますが、利用する人は半数いるのだと実感しました。協力隊が今やること、その中で今考える活動は、総合サイトの立ち上げと、区長さんへの聞き取りです。総合サイトには、町内の業者や、商品の紹介や、イベント情報、情報誌、協力隊の体験動画など、様々な情報を集約し、町内外の人に発信しています。 区長さんへの聞き取りは今までも行っていますが、新型コロナウイルス感染症は感染拡大し、寄り合いや区での活動を中止せざるを得ないなど、各行政区での状況も今までとは異なっています。区での課題も増えているかと思います。そうした区の課題解消を地域おこしにどうつなげられるか検討していきます。社会のデジタル化が進み、どんどん便利になっています。ただ直接会って話さればならないこと、紙ならではの良さなど、アナログなものになってはならないものです。すべてをリモートやオンラインなどデジタルにしてしまっては、人とのつながりが遅れてしまいます。協力隊は便利に変えるところは変えつつ、人とのつながりを大切にしていきます。連載、人権シリーズ、輝く人権、子供の人権を守りましょう。子供の人権、子供を取り巻く社会環境は大きく変化し、子供たちに様々な影響を与えています。最近はコロナ禍で家にいる時間が増えたり、新型コロナウイルス感染症に感染したりすることで、人権侵害に被害を受けることも増えています。子供も大人と同じように人権を持っており、一人の人間として最大限に尊重され、守られなければなりません。子供の人権侵害の例、子供に対する人権侵害の児童虐待やいじめ、裁判、児童売春や児童ポルノなどがあります。虐待は暴行などの身体的虐待、暴言や無視などの心理的虐待のほか、ネグレクト、かっこ、不自由や性的虐待などがあります。いじめは携帯電話やインターネットなどに利用したり、ネット上でのいじめなど、以前と比べ多様化しており、内容や方法も、認識、必要になっていると言われています。最近は、虐待によって、乳幼児が死亡する事例や、いじめや体罰を受け、子供が自ら命を絶つ事例が、毎日のように報道されています。このような子供に対する人権侵害の背景には、核家族化が進み、地域のつながりが希薄になっていっていることや、情報通信技術の発達など、人権侵害となる行為が、周りから見えにくくなっていることなどが挙げられます。子供の人権侵害に対して、人権侵害の被害を受けている子供たちは、そのことを身近な人にも相談することができない状況です。そのため、家族や地域など、周囲の大人たちは、些細な異常やサインなどを見逃さず、迅速に対応することが求められます。もし身近でそのようなサインに気づいたときは、すぐに相談窓口に連絡してください。法務省子どもの人権相談者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、電話0120-007-110、法務省インターネット人権相談窓口もあります。児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、近くの児童相談所につながります。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係、電話0962937920。 らめくして、ハラスメントのない社会を目指して、世の中で問題になっているハラスメント、直訳すると嫌がらせという意味ですが、調べによるとハラスメントはおよそ40種類以上あると言われています。いずれも個人の人格や尊厳を著しく侵害する行為。厚生労働省が平成28年に実施した職場のパワーハラスメントに関する実態調査では、過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した人は、回答者全体の 32.5% で、3人に1人は経験したことがあるという結果が出ている。決して他人事ではない状況です。いろいろなハラスメント。1、セクシャルハラスメント。性的な嫌がらせのこと。2、パワーハラスメント。職場などで立場が優位な人が、部下などに対して精神的、身体的苦痛を与えること。3、マタニティハラスメント。職場などでの妊娠、出産、育児に関する利益な扱いや嫌がらせのこと。4、パタニティハラスメント。男性職員の育児休業制度などの利用に関する上司、同僚からの嫌がらせのこと。5、モラルハラスメント。言葉や態度による嫌がらせ、またはいじめのこと。6、コロナハラスメント。新型コロナウイルス感染症に対する恐怖心、誤解や偏見により、誰かを排除したり、差別をする行為と。何気ない会話でも、もしかしたら言われた人は不快に思っているかもしれません。場合によっては、ハラスメントだと思われる可能性があります。ハラスメントは決して許される行為ではありません。家庭、職場、地域など、どんな場所でも発生する可能性、リスクがあります。日常生活を見つめ直しながら、相手を尊重し、思いやりのある言葉で気持ちを伝えましょう。まずは一人一人が意識することで、ハラスメントは防止できます。みんなで一緒にハラスメントのない社会を目指し、幸せに暮らせる明るい街にしたいものですね。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進課、電話 096-293-7920、環境プレス。4月から分別が一部変わります。新環境工場の完成に対し、ゴミ収集区分が一部変わります。4月から次の通りに変更になります。詳細は3月に配布予定のゴミカレンダー内のゴミの分け方、出し方に記載しています。容器包装プラスチック、毎週水曜日。これまでプラスチックゴミは全てが対象となっていましたが、プラマークのついたものだけがプラスチックゴミとなります。また、白色トレイ、発泡スチロールはこれまで別日の収集となっていましたが、プラスチックゴミと同じ日に同じ袋で出すことができます。燃やすゴミ、週2回、生ゴミなど従来のものに加えて、バケツやおもちゃなどのプラスチック製品で、プラマークがついていないものも燃やすゴミに変更になります。不燃物、月1回、陶器類など従来のものに加えて、小型金物類、小型廃家電類、 携帯電話も不燃物に変更となります。青島市場所、大津町企業連絡協議会、株式会社、池松機構、チャレンジ管理ステージ、最高の技術で社会に貢献する。池松機構は、主に半導体や、SPD、製造装置、部品を作る加工メーカーです。1984年、熊本市に設立後、1995年、大津町に本社を移転、2019年には、三崎の市に新工場を建設しました。ストレス大会やインターンシップなど、様々な形で地域交流を重ね、大津町に根ざした企業として達成しています。先端技術によるものづくりを求め、ファイル軸加工機など、副次設備を導入し、人材育成に力を入れてきました。ロボットや、キットでも、工場見える化で働きやすい職場づくりに取り組んでいます。チャレンジ管理チェンジの精神で、社会に役立つ企業として頑張ってまいります。これからもよろしくお願いします。代表取締役として、池松康弘さんの写真と、三崎の工場内、中央公園の辛いの国で、の写真が載っています。企業概要、所在、西郡大津町大津、2502番地産、業種、製造業、従業員数85人、企業内容、